ですよ。それこそ今日のテーマの、まあ、おうちエンタメみたいなのがつながってくるんですけど、家にいる時間を快適に過ごすっていうので、こう例えばサブスクリプションの音楽、スポティファイだったりとか、まあ、そういうのをすごい活用するようになったっていうのは結構、
何かけてるの？仕事中もかけてるの？
仕事中はもう家で一人の時は何らかのものはかけてますね。で、僕あのラジオがすごい好きなんですね。ラジオとか、まあ、ポッドキャストとかって、それこそパソコンの画面向かいながらも耳だけ聞けるじゃないですか。僕ね、ラジオが多分今一番時間を使ってて、
立ち読みの次は、
ラジオも今エリアフリー、タイムフリーっていうラジコがあるので、あれラジコプレミアムって350円ぐらいなんですね。
出た、サブスク。
でそれだともう東京のラジオもそれこそ別に全国のラジオ聞けるじゃないですか。で僕 TBS ラジオがもともとすごく好きで、それこそ朝、8時半からやってる伊集院光とラジオとっていう、
8時半からもう聞いてるの？
いやそれだからあれですよ、タイムシフトで、
あとで
9時前ぐらいに起きて、それを今日の分を8時半まで遡ってそこから聞いて、やっぱり交通情報とかお天気情報は必要ないじゃないですか。でそこはちょっと自分で早送りしたりとかして、だからそこから始まって11時にジェーンスー生活は踊る、はいは
い、11時からやってんだね。
そうなんですよ、で1時に玉結びがあって、ではそこからまたいろいろ自分がラジオ録音してるやつとかもあるんで、そういうのも聞いて、
大体 TBS とか
TBS が多いですね。でも最近は結構日本放送もすごく面白くなってきてるんで、そっちも聞いたり、文化放送も聞いたりで、僕は基本まあ東京のラジオがすごい多いんですけど、でもあのパソコンで録音してるんですよ、1日にいくつも、でそれこそだから夕方は、アフターシックスジャンクション、ライムスター歌丸さんの番組、あれだってで1日3時間あるんで、
そうだよね、大変じゃない毎日聞くの、
毎日あるの？
毎日
あるの？毎日やってる。
だからそれこそアフターシックスジャンクションは月曜日から金曜日まで毎日3時間やってるんで、多分仕事してる時間にラジオ聴いてる時間の方が長いんじゃないかなっていう。
じゃあさ、ラジオ聴きながらできる仕事ではある
の？まあそうですね、やっぱりもちろん電話での打ち合わせだとか文章を書くときはやっぱりいろいろ試しても文章を書きながらは声聞くっていうのがなかなかできなくて、できないですよね、やっぱり要は歌詞が入ってる歌とかラジオとか聞きながら文章を組み立てるっていうのが、あれできる人もいるんですよね。
できる人もいるわ。
私ラジオ深夜便流しながら書い
てます。マジで？
それって喋ってるところも大丈夫ですか？
喋ってるところもだけど、そんなに聞いてないとか、
まあ人の声がしてる、
あと NHK のアナウンサーはとてもゆっくり喋るんで、割と耳に心地いい。
BGM 的な使い方っていうのもいいですよね。
そうだね。
僕家の Windows のパソコンで、ラジクールっていう、まあ、フリーソフトがあるんですけど、
ラジクール、
ラジクールっていうソフトを使うと、そこに、まあ、ラジコプレミアムの、と連動させると、全国のラジオを録音できるんですよ。それがあって、
だから聞けないじゃん。
だから僕1日にどれぐらいラジオ録音してるんだろうと思うぐらい。だから僕の携帯ほとんどラジオなんですよ、その音、ミュージックのアプリの中
じゃあ何、どんどん消していくの聞いたら。
まあそうですね、一応僕自分のプレイリストで2週間以内に追加されたものっていうので入れてるんで、これね、これ、まあ、ジャケット前は入れてたんですけども最近入れてないのが、最近この佐久間よしの佐久間信之、
さんってプロデューサーの人だよね。
そうですそうです。テレビ東京の人なんですけど、これがすごいゴッドタンとかやってる人ですね。とかあとだからオールナイトニッポンとかもすごい聞いてて、中学生かって自分で思うんですけど。
朝から深夜までじゃんこれ。
そうですそうです。こういうラジオばっかりなんですよ。
すごいね、テレビ全然見ないんだもんね。
いや、テレビもすごい見るんですよ。
嘘でしょ、時間ないじゃん。
ですね。
テレビは何、リアルタイムで見るの？
テレビも、まあ、録画してるのと、うん、それこそあれなんですよ、テレビも今ってそれぞれのチャンネルが配信をやってるんで、
う
ん、
ああそうだね、
こういう例えば NHK オンデマンドとか、うん、FOD だとか、うんうん、あとテレ朝チャンネルとか、
うん、
それこそテレビ東京のチャンネルとかもあるんで、
うん、え、大変じゃん。
え、それあの無料期間があるけど、それじゃなくてもうずっと払ってるの？
払ってるやつも結構多い
です。すごい
すごいね。それこそあれなんですよ、ネットフリックスだとか、
うん、
だってアマゾンのプライムビデオも見てますし、うんうんうん、だから僕ね、サブスクリプションだけで、今いろいろ減らして多分月に1万2000円ぐらい。
怖い。
でもこんだけ使ってたらいい
わ。まだね、使い倒してるもんね、
う
ん、
私さ、ユーネクストとか2000いくらのやつさ、はいはい、ほとんど見ないで払ってた
の。今の払って、
うん、いや、だけどポイントがあってそれで漫画買ってるんだけど、
ユーネクストポイント制ですよね。
映画館でも使えたりする。
で、僕結構よく使うのが朝パラビっていうアプリがあるんですよ。パラビっていうのがテレビの配信なんですけど、
うんうん、
これであのテレビ東京系列が結構入ってるんですけど、
うん、
あの WBS って夜やってる番組あるじゃないですか、うん、ワールドビジネスサテライト、
うんうんうん、
それを 1.じゃあそれを2倍速で朝見て、
朝どっちが先なの、伊集院さんの。
朝はだから起きてすぐは、その前に日経新聞を、
うん、
iPad で。
すげえな、
ビジネスマン
かも
う。いやなんか、ね、そういうのが好きなんですよね。
あ、
なんか今何が流行ってるとか今何が起こってるとかっていうのが、ほんとそれこそミーハーというか、だからツイッターとかでもあのトレンドみたいなのをすごい見ちゃうんですよ。
あ、
今どんな事件が起こってるのかみたいなのとか、
うん
うんうんうん、そういうさっき言ったつまみ食いみたいなものなんですけど、
うんうんうん、
それこそあれですよ、ジム、今はちょっとこのコロナ騒動で行ってないんですけど、うん、ジム行ってる時はこう例えばランニングマシーンで走りながら、うん、うちのマシーンはこう目の前にモニターがあって、うん、そこで YouTube 見れるんですよ、で YouTube を Bluetooth のイヤホンで右耳で聞きながら、自分の持っていった iPad で左耳別のやつ。
え、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、どういうこと、どういうこと。
だから片方は例えばドラマを見ながら、片方はなんか音楽番組とか。
え、それわかるの。
いや、まあでもあれですよ、それこそ両方なかなか全部集中は難しいんですけど、
うん、怖い。
聖徳太
にテレビとかつけてても、うんうん、スマホ触っちゃうとか、うん、そういう流れもあるけど、うん、耳耳
と聞いた初めて聞いたね。
これさ、うのうとさのにさ、のうとさのに作用するとかって言うじゃん。
そうそうそう、
ね、だからどっちにするかに、
やっぱなんかうのうは文学的なやつで、うん、音楽とかそういうやつを聞いて、さのうん、はこうもうちょっとニュースとか。
うのうは確かあれですよね、だから左の耳。
あ、そうそう
そう、あ、そうか、だから逆か、
だから、うん、あの音楽番組とかは左で聞い
て
る。
そ
うそうそう、
やだー、マジで怖い。
そっちの方がなんか受け取りやすいかなっていう。それこそあの YouTube でドミューンっていう番組があるんですね、うんうん、あれは結構 DJ プレイとかよく流れてて、うんね、で、まあ、それを家で流しながら踊ってお酒飲むこともあるんですけど、
うん、
ジムだとちょうど走るのに良かったりするんですよ。だからそれを聞きながら、まあ、そのさっき言ったテレビ番組とかを。
あ、ドミューンって録画してある
よ。ドミューンはあれですよ、だから YouTube で今見れるんで。
あ、
ジムの
リアルタイムじゃなくても見れるの。
いや、基本はリアルタイムだけです ね, ね。だからドミューンやってる時間に行くんですよ。
ああ、なるほどね。
うーん、
そうなんだ。
うん、
だ
と、まあ、その同時に見れるじゃ
ない。怖い。
怖い。確かにね、自分でもちょっと怖いなと思う
んですけど。ちょっとなんかホラーしみてきた。これなんか右耳
みたいな、イエーみたいになったね、今ね。
まさか、まさか、
やばかみたいな。
僕ドミューンすごく好きで、だから10年ぐらい前かな、番組始まった時からまあずっと結構、まあもちろん毎回ではないにしても気になる時は見るようにしてるんですけど、あれもリアルタイムしか基本は見れないですね。あれドミューン光っていうのに入るとバックナンバーも見れるんですけど。
そうなんだ、いろいろあるんだね。
それはまあちょっと入るのはやめてて。余談ですけど、ドミューン今 渋谷パルコに移った
んですよ、ね、上にあるんで、ね、
めちゃくちゃ音がいいです。
あ、そう、
遊びに行ったんですけど、
そう、行きたいなと思ってたらこんなことになってしまった、うん、
前の青山に会った時 も音良かったですけど、今ものすごいです。
そうなんだ、全然、うん、そうなんだ、いいね。
でもなんかそう、それをやらないと、別に追われてるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、楽しみたいコンテンツがどんどん増えるじゃないですか、
うん、
それこそ僕だからラジオだけでも結構積み残しがたくさんあって、
うん、ちょっとなんかちょっとわからない、なんかもう
わからない、
ぎっちぎちじゃん、もうなんかずっと情報でぎっちぎちみたいな。
でもあのお酒飲んで忘れてますから
ねえねえ、でもさ、お酒結構早い時間から飲んだりするときは、うん、じゃあそれはどうしてんの？一緒に同時進行だったりするの？
いやだからそれは翌日だったりとか、
怖い。
例えば出張で車、この間も新潟まで、東京から新潟まで出張で車で運転だったんですよ、
うん、
片道4時間ちょっとなんですけど、
うんうん、え、4時間で行く？
東京からだとね、4時間半ぐらいかな、
あ、そうか、東京からか、
なんですけど、でそれを逆算して、じゃあこの時にこの1週間分のラジオ、これとこれとこれを聞こうっていうのとかがあるからすごい楽しみではあるんですよね。
そ
う
か、
うん、
すごいね。でもさ、本とかも読んでない？
本も読みますね。でも本はね、やっぱり基本的にやっぱり集中しないと読めないですね。いろいろ試したんですよ、
まあ、
BGM でインストの音をかけるぐらいしかできないので、
うんうんうんうん、そうね、
うん、
本はさ、
本はね、どうしてもそうなん
です。あのね、現代音楽がいいよ、読むと意外、なんか何の旋律もないようなやつ
僕それ、それで言うと最近はローファイヒップホップっていうジャンルがあるんですけど、まあ、ヒップホップでも歌詞が入ってなくて、
うん、
まあ、バックトラックだけのものとかがすごいちょ、
うん、
合
うん
ですね。あとは結構なんかちょっと前までアンビエントとか、
うん、
まあ、ドローンって言われるちょっと暗い音楽、
うん、ちょっとダウナーになってしまう。
そう、寝る時には結構その辺聞いたり
もするんですよね。え、本当、悪い夢見ない？
僕ね、あのもう悪い夢見そうな音楽が好きなんですよ、寝る時には。そうそうそうそう、最近ノイズすごい聞いてる。
そうそうそう、なんかうちもたまにかあのもうちょっと軽いやつをかけてるんだけど、はいはいはい、あのなんか音が止まっ、あのBluetooth だから止まっちゃう時があるんだけど、うん、止まってるのに今この何の曲かなって思うけどなんかその物音が、
空調とかね、
そうそうそう、物音が、あの全部音楽に聞こえるんだよね、うん、
でも一応なんかその iPhone からまあ音楽を流して、
うん、
Bluetooth のスピーカーで聴いてるんですけど、
うん、
寝る時はまあ一応タイマーで30分とか40分で切れるようにしてますね。寝てる時にそういうノイズとかドローンとかだとやっぱりね、悪夢を見ることが
多い。普通そうだろう
よ。でも寝入り花は僕はなんかその辺が一番気持ちよく寝られる。
なんだろう、どうして、すごい、もうなんかちょっと今日はなんか思ってないよ
ホラー界みたいな。
それこそあれじゃないですか、僕は全然興味ないんですけど、 ASMR ってなんか最近あの咀嚼音を、
あ、
若い子たち、ね、
すごいね、
なんで聞いてるとするじゃないですか、
なんでそんな、なんかあ、シャクシャクシャクとかいうのはいいけど、うん、なんかむちゃむちゃとかは私本当に嫌なんだけど、
むちゃはあんま聞いたことねえな。
あ、そう
なの、やっぱりパリパリとか、
やっぱりそっち
の、ガサガサみたいなのは、
あの多分なんか耳に心地いいっていう風な感じで聞いてるんでしょ
う
ね、
ああ、そっかそっか、
うん、だから僕もなんかそのちょっとそれに近いのかなとは思うんですけど、音楽でもすごく複雑なメロディーがあるものを聴きながら寝るよりは、ちょっとそういうノイジーなものの方が僕は気持ちよく寝てる
から。確かに確かに、なんか旋律聞き取れると聞いちゃうもん
ね、うん、そうそうそうそう、そっちに意識いっちゃうじゃないですか。
ヒーリングサロンでもそうやん
ね。え、そうそうそうそう、
そっか。え、最近なんかこうおすすめのあれはありますか？なんか番組とか、
おすすめの
なんか、
あ、そう、最近聞いたラジオではですね、
うん、
あれなんですよ、さっきお話ししたライムスター歌丸さんの、はい、アフターシックスジャンクションでやってた、
うん、
バリアフリー演劇の特集っていうのがものすごく良くて、
ね、
これ、日付も言いますと3月18日水曜日、
うんうん、これってどのくらいまで遡って聞けるの？
これがですね、ラジコだと、うん、ラジコプレミアムでも1週間しか遡れないんですけど、 TBS ラジオは全ての番組ではないんですけど、うん、このラジオクラウドっていうアプリがあって、
あ、はいはい、
ラジオクラウドだと音楽は流してないんですけど、
うん、
結構遡って聞けます。
そうか、そう、トークは聞けるね。音楽、うん、そうカットされちゃうもんね、うん、なんか音楽の番組はすっごいなんか
そうそうそうそう、
これはすごく良くてですね、まあ、バリアフリー演劇っていうのは僕このラジオ番組で初めて聞いたんですけど、
うん、
要はあの目の見えない方に、
うんうん、
音声で説明をしてるんですね。始まる時に今いる舞台の広さ何歩縦から、要は、上手側に何歩で奥に何歩です、うん、みたいな説明とかも全部してくれるんですよ、うん、だから視覚がなくても、
うん、
すごく頭の中にこう映像が浮かびやすくなってて、うんうん、しかもそのバリアフリー演劇っていうのはバリアフリーの活練士の人が説明もしてくれる、でそれがすごく良くて、なんか興味を持ったので機会があったらちょっと見に行きたいな、
うん
うん、実際にその舞台では毎回かどうかは僕も分かんないんですけど、結構手話通訳されてたりだとか、
うん、
やっぱりすごくなんか
バリアフリー、じゃあ見えない人も聞こえない人も楽しめる、
うん、そうらしいんですよ、うんうん、
へ、
それはねすごくここ最近ではちょっとびっくりするぐらい良かったので、なんかラジオを今すごいたくさん聞いてるのは僕の中で多分3つその聞き方があって、
うん、
1つはながら聞きというか、
うんうん、
まあ本当に情報があんまりないようなもので、
うん、
もう1個はすごい積極的に笑えるもの、
うん、
でもう1つがやっぱりすごいなんかちょっと、コンテンツを紹介してくれる、
うんうん、
それこそさっき話した、佐久間さんのオールナイトニッポンだとか、うん、まあ歌丸さんの番組とかっていうのは、
うん、
まあ本映画とかっていろいろ紹介してくれるんで、うんうん、その中で好きになったものをまたそこからちょっとずつ掘っていったりっていうのができるんで、うんうん、
めっちゃ時間がないじゃん。
時間ないよね。
ないですね。
え、時間ぼーっとしないの？
ぼーっと？でもお酒飲んでる時は多分ぼーっとしてるんだと思いますよ。
あー、
うん、あとは最近聞いてないですけど、プールに行って泳いでる時って、
うん、あー、うんうん、
完全に頭オフになってるじゃないですか。
そうね。
そのいやね、瞑想に近いと思うんですよ。
そう、サウナもそうって言ってたよね。
そうそうそうそうそう、僕サウナとプールと、
うん、
あと趣味で時々お寺に瞑想行くんですけど、
うん、
あれはお金を払ってスマホの電源を切りに行ってるって僕は言ってるんですけど、
なんかあれだね、うん、本書く人みたい
な、ね、なんかね
なんかこうコンビニに売ってそうな感じだね
あの安っぽい新書でし
ょ。いやいやいや、あのね割と刺さりやすい感じの、
うん、ね、売れちゃうんだよね、なんか軽く売れちゃうやつだよね、
うん、多分そういうのでなんか頭の中を結構なんでしょう、デフラグというか、
うん、
多分そこでちょっと整理してるんじゃないかなって思ってる、
うん、
あのアップルウォッチ使ってるんですけど、
うん、
これ買って何が良かったかっていうと、
うん、
プールで泳いでる時に何メートル泳いだか全部これが計算してくれる。
下まま泳げるの？
下まま泳げる。まあそれジムだとか、
うん、
もちろんそこの施設によって違うんですよね、うん、市民プールとかはダメなんですけど、
うん、
僕が行ってるところは別に
そうなんだ、
大丈夫なんで、それがないと今まで僕行くと1キロぐらい泳ぐんですけど、うん、何往復したかすごい数えてたの、
うんうんうん、
ということはクロールしながら13往復13往復とかって言いながらずっと、それはもうすごい
意味ない
でしょなんですけど、これすごい便利な機能で、
やっぱりさ、
うん、
歩くと考え事がすごくしやすいよね。なんだけど泳いでる時は水の音がずっとしてるから、うんうんうん、無になるんだよね。
ね、
ね、なんか
そういう積極的に、
うん、
まあ、情報を入れない時間を、
でもなんかやってるよね。だから本当にボケーってこう、
睡眠
とかがないね。
睡眠時間何どれぐらい？
僕最近は睡眠時間を結構取るようにしてます、
うん、取った方がいい
と思う。7時間ぐらいは確保するようにしてるんですよ、っていうのがあの最近ちょっと筋トレをやり始めたんですよ、でやっぱり筋トレやってる人ってみんな食事と睡眠がものすごく大切ってすごい言うんですよね、やっぱり寝てる間に筋肉できるしみたいなっ
ていうかさ、ヤシこんだけ情報入れてたら寝ないと頭パンク
するよ。そうそう、やばいと思う。なんか
処理能力が、
僕若い頃ものすごいショートスリーパーで、
うん、
朝までクラブで遊んで、うん、家で1時間ぐらい仮眠取って仕事っていうのをずっとやってたんですけど、
うん、
大体一
緒死ぬ死ぬ
そうそう一緒に遊んでた人たちがみんな体壊して、
うん、
なんか聞いた話だとその頃遊んでた友達がちょっと脳の病気と腫瘍ができちゃって、
うん、
やっぱり寝ないでテキーラ飲んでたのが、
うん、やっぱり、ね、ダメでしょ
脳に負担がかかったんじゃないかって言ってたのを聞いて、うん、もうそれで寝るように
そうだよねなんかあの検査しに行ってたよね
そうそうそうそういやその友達に言われて CT と MRI 受けました、
うんうん、
なんともなかったんですけど
でもこんだけお酒飲んでてこうなんかあれで全然どこも悪くないもんね
今のところは大丈夫ですね、
うん
うん、すごいね
いやでもなんか寝ないとダメなのは40過ぎて思いましたね
本当本当寝るようにしてる
パフォーマンスめちゃくちゃ落ちるし、
うん、
やっぱり体のどこかにみんなこう悪いところが出てくるっていうのはやっぱりみんな寝不足の人がすごい多いんで、
うん、そうなんですよ、ね、寝不足の時に倒れました私も
あやっぱり
なんかでも朝起きちゃわない まだそこまで行ってない
あまあまあ起きますよでも無理やりちゃんと寝るようにはしてます
そう一旦起きて覚醒して、
うん、
少し活動しちゃうんだけど、
うん、
急にまた眠くなって、
うん、
僕なんかその飲むお酒、ビールがすごく好きなんですけど、うん、ビール飲みながら、まあ、ビールチェイサーにしてワイン飲んだり、
うん、
焼酎飲んだりとかってだから同時に2つの飲むのよくやられるんですけどそうすると多分水分たくさん取ってるから夜中すごいトイレに目が覚めるんですねでもやっぱり覚醒しないように照明はすごい暗くしてたり、
うん、
スマホは絶対見ないとか、
うん、ああそうなんだ、
うん、
見ちゃうな
もうつって
寝る前に映画それこそそのアマゾンのとかで、
うんうんうん、
あの映画とかなんかドラマとか見ながら寝ちゃったりする、
う
ん、へえそう
でも明るい照明はやっぱり、
ね、うんあの部屋は
ありますもんね、
うん、部屋は消すようにしてる
テレビとかもだし、
うん、
だから iPad とかスマホは極力寝る直前は見ないようにしてて
ね本当は良くないんだよね、
だからまあなんかその音楽だったりラジオ聴いたりもそうなんですけど、
うん、
やっぱり Kindle のペーパーホワイトって白黒は眩しくないし、
うん
うん、明るさ調整できるじゃない
ですか。うん、iPhone もめっちゃ暗くしてる私。
私もそう、一応してるけど、でもやっぱ Kindle のは、
ね、
余計もっと暗いから、
うんうん、あ、そうなんだ。
光そんなないから。
ちなみに余談ですけど、Kindle の読み上げ機能スマホでもできるんですよね、
うんうん、
それもすごい使ってますよ
やばくないなんかもうすごいね
結構みんなあんまり知らない人多いんですよね、
うんうんうん、
アクセシビリティで変更すると文章全部読み上げができるのであれもすごい便利です、ね、
あとページ数とか読まない
ページ数読まないです、
うん、
だんだん賢くなってきたし、
あ、ほんと、なんか昔名前とかを変な読み方するんだよね、そうそうそうそう、
ただ
ね、
漢字の読み間違いは今でもすごい多いです、
うん、うん、
それはしょうがないですよね、
うんうん、そうだってオーディオブックとかさ、うん、1冊分4000円とか、
う
ん、まだ、
う
ん、今まだね、うん、もうやっぱ人件費かかってるし、うん、そうだよなとか思うんだけど、とてもちょっと手は出ないなって感じだから、う
ん、でもトリコさんの小説
あれサブスクに、ね、
サブスクにな ってるどういうタイトルがなってる
の近い人近い人近い人なんかマリーアントワネット日記っていうのがブルーがあれついこの間そういえばリスボっていうサブスクで公開された
ばっか
りリスボっていうリスボっていうオーディオブックがいっぱい集まった、
うん、
なんかサブスクリプションのサイト今日のアプリかな、うん、かなんかで公開になったばっかりで、ね、月多分ね1500円で聞き放題。
あ、聞き放題いいですね。
そうそうそう。
オーディブルはもう今ちょっとコイン制に変わっちゃったんで。
あ、そうなんだ。
僕も定額で聞き放題だった時はオーディブルすごい使ってたんですけど、じゃあちょっとチェックします。
ありがとうございます。ただ初月無料なんか、
うん、
初月無料。
うん。
本は読んでるんですけど、
うん、
サブスクでねちゃんと聞いておきたい。
やっぱでもちゃんと演出されてるっていうか、
まあ、そうそうそう、
役者さんがちゃんとやってる
ような風になって
るのかな。それもそれで面白いん
だよね。でも目で読みたいのもあるよね、本って。
そうそうそう。
なんかその漢字とかひらがなとかのこうバランスとか、うんうん、なんかあの改行の位置とかもそういう、
まあね、目で、うん、目の快楽みたいなのもあるから、やっぱり。 そうですよね、まあ、それまた全然違った楽しみ方ができるのかなって感じはするけど、
それこそあれですよね、まあ、僕も猫町クラブの読書会に行ってて、うん、まあ、ジャスミンさんもトリコさんも猫町クラブで最初に出会ったんで、うん、今日もちょっとねいくつか本を持ってきたんです
けど、うん、おりょよ、
そうすごい持ってきたん
です、すげえ荷物がいっぱいある、
本のおすすめ、まあ、でも一般的な有名なやつもあれば、
うん、結構買うんだねやっぱり、
ほとんどはできる限り今 Kindle にしてるんですよ、うん、っていうのがもう家の本棚に収まるだけって決めてるんですけど、
うんうんうん、
でやっぱり紙の本しかないものとかもあるじゃないですか、
うん、あるある、未だにあるもんね、
この辺が最近、
お
これね良かったんですよ、縄文時代にタトゥーはあったのか、
あったよねきっと、
ケロッピー前田さんの本なんですけど、う
ん、菊池さんが何か書いてる、
そうですそうです、これをそれね模様
がケロッピー前田さんが書いてるの、
そうなんですそうなんです、
へえ、
このこれはもともとドミューンで、うん、この番組を今まで 2,3 回やってるのかな、
うーん、あーすごい、
で、まあ、タトゥーってねそんなに馴染みはないですけど、
うん、
これはすごくね紙の本として面白いなと思うのが、この小口のところがタトゥーの模様になってたり、
昔こういうのいっぱいあったのに、ね、最近であんま見ないよ ね、
やっぱりね紙の本の良さはこういう想定だよね、
うん、それとか、あと、まあ、直近で読んでたのがこの薪を炊くっていう、
うんうん、
こう薪を作ってる人の話、薪の本ですね、
要はこうめっちゃすごいじゃんこれ、
まあ、これあのサウナに最近行ってたりとかで、
線引く派なんだね、
そうですね、これね少しだけにしたんですけど、
うん、
薪を炊くもね、なかなか面白かったです、
うん、
あと、あとちょっと変わったところだと、これヤンキーメイトっていう本ですけど、うん、昔のヤンキー雑誌をまとめたものなんですけど、
これなんかツイッターで見た、
うん、これ面白いですよ、
よろしくみたいな、
ポップティーンとかそういうやつかな、なんか、ああなんか漫画もいっぱいあるね、
うん、ラロンタイベイビー、
なんか この辺りはやっぱり紙の本で読むのが面白い、
ね、あそうだね、
確かに確かに、
こういうさ、うん、まとめてあるものはやっぱ紙でこうパラパラ見るのが楽しいね、写真
やっぱ電子でやると味なんかこれね面白くな
る、そうね、パラパラ見るっていう感じじゃなくなるよね、電子でね、
家に誰か遊びに来た時に、
うんうん、
なんか置いてると結構なんか面白がって読む人とか、
うん、
あとそれに近いですけど、こういうボディービルの掛け声
なんか切れてるよみたい
です
ね、
肩にちっちゃいジープ乗せてんのかちょっとこれ一口で言うにはなかなか滑舌が良くないと噛んだらダメだよね、うわ、
たまたまなんですけど、それこそあの自分が知らない世界じゃないですか、
うん、
こう今日持ってきたこの辺りの本っていうのが、その辺で、あこういうものが今流行ってるんだとかっていうのを知るのが、多分自分の中で立ち読みとかにちょっと近いような
感覚なのかもしれないですね、うん、すごいポーズの名前がすごい、
今ちょっと筋トレ流行ってますからね、
筋トレ流行ってんだ、
うん、
みんな今さジム行けない人とかはさどうしてるんだろうね、家でやってる
のかな、家じゃないですか、
ヤシさんも家でやってる、
家ちょっとぐらいですけどね、
うん、
あの僕は筋トレやろうと思ったのは筋トレ YouTuber が今すごい面白くて、
うん、
YouTuber もいろんなジャンルの人いますけど、
うんうん、
僕一番最初はマッスルグリルっていう、うん、あの筋肉ムキムキの男の人
2
人がこうキャッキャしながら料理を作るっていう、それがね見ててすごい微笑ましい、面白いんです
よ、それも見てるんだね、
ねえ、
詰まってる、
詰まってる、
断髪、あ綺麗、あ普通の掛け声もあるのね、
でまあ、今なかなかその書店も行けないじゃないですか、
うん、
本当はまあこういうのってね本屋さんに行って見て買うのが面白いんですけど、
うん、
まあ、もちろんアマゾンで買ったりもできるんですけど、うんうん、僕最近ちょっとやってるのがその最初に言った家の片付けとか断捨離とかもちょっとやってたんですけど、うん、昔買ってた雑誌とかがね押し入れから出てきたりするのが面白くて、
うん、
いくつか今日僕一時期ものすごく捨てたんであんまりないんですけど、こう昔の ID ジャパンとか
リラックス、
リラックスとかあとスタジオボイスとか、
ねえ、あスタジオボイスもう全然捨てれない、
この辺のあの
これ何
バーストっていう、まあ、ちょっと タトゥーとかパンクの人とかが多い雑誌だったり、あと名古屋の雑誌だと昔あったルーツマガジンとかシーンっていう結構クラブ系の雑誌だったり、あと
クイックジャパン、
これデートコースペンタンゴ一番最初に多分取り上げられた、なんだ38号とかこの辺のものが、
すごい若い。
昔さ、昔、今もあるけど、このサイズなんで、英語このサイズの雑誌結構あったよね。
う
ん、
そうですね、
あったね。文芸誌サイズだよね。
ああ、そっかそっか。音楽もこの辺結構
あった。これまた映画秘宝とかなんですけど、2000年、うん、だから、あれ20年ぐらい前の雑誌とか、
うんうん、
結構ね、古い雑誌、
うん、
本当もっと古い雑誌、山ほど家にあったんですけど、うん、引っ越しの時に全部捨てちゃ
った。捨てちゃうよね、古い雑誌。
本当、私捨て
ちゃう、捨てちゃう。
あの、捨ててるやつもあるけど、やっぱ中学校の時とかにマルゼンに毎週通って買ったやつとかは捨てれない。うん、なんかだからいっぱいありすぎる。
結構なんか押し入れの中とかにあったりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
これ今掘り返して読むと面白くて。
そうだよね。
そのだから20年前には自分に引っかかってなかったものが今すごい好きでとかっていうのがあるので
、ほらこれは少女漫画でもそうじゃんね、やっぱあの読み直すと全然違うみたいなのとかね、
うん、確かに
そうなんですよ。であ
とこの人出てたんだとかある
よね。そうそうそうそうそうそうなんですよ。例えばこれ、まあ、20年前の映画秘宝なんですけど、うん、この当時アメリカンビューティーとかやってて、うん、でこの監督のサム・メンデスって今1917撮ってたりとか、
うんうんうん、
後にお前すごいの撮るぞみたいな、
うんうん、アメリカンビューティーもでも
そう、ね、
面白いですよね。
いいじゃん。
でもなんかこう例えばこの、ね、名古屋の雑誌なんですけど、うん、それこそラッパーのトコナ X さんが出てたりとか、
うん、
まだご存命だった時にこういう雑誌の連載やってたりみたいなのとか、こういうのはねやっぱり撮ってると面白いから、
ね、
本当は捨てなければよかったなとも思いながら、
ね、全部そうだよね、うん、雑誌って、
まあ、でもこう部屋を片付けるっていうのをやりながら結局ここすごい見ちゃうんですよ。
わかる。やっぱさ雑誌さすごいすごい、やっぱりみんなのキュッてあのこの一冊にさ情報がいろいろ詰まっててさ、
う
んうんうん、あの隅から隅まで読んでたもんね。
そうですね、昔はね。
やっぱなんかやっぱなんだろうな、空気感みたいなの真空パックするのに一番なんか適した、
う
ん、ジャンル媒体なのかも。
その時代がギュッて詰まってる感じがするよね、う
ん、
やっぱり、ね、
なんかやっぱ作ってなんていうの、本とかもさ、
うん、
本とか映画とか音楽だとさ作ってる人がもう限られてくるじゃん、
うん、
雑誌っていろんな人が関わってるから、うん、なんかその時代のなんかなんていうの雑多ななんかいろんなものも入ってて、やっぱちょっと違うよね。
読者の投稿とかね。
そうそうそうそうそうそう。で言葉遣いとかなんかさ、そうそう、ちょっと当時流行ってたなんとかなのだみたいなこと、ね。
それこそなんかファッション雑誌じゃなくても昔の服装を見るだけですごい面白い。
そうだよね。うんうんうん、なんか80年代の感じ今あるもんね。
うん、
やっぱり。
うん、
あのかわいい、
まあ古本屋さんとかでもね、もしまた行けるようになったら、うん
ね、
そういうの買うのもいいかな、
うん、
これ1992年の ID ジャパンなんですけど、うんうん、こういうショーン・ステューシーのインタビューがあったりとか、
うん、
多分、ね、その頃は全然気が付いてないんですよね、
うんうんうん、
まだあの新しいファッションすぎて。
そうだね。
でも今読むとすごい味わい深い。
売れるぞ、
そうそうそう、
お前これから大変なことになるぞ
めっちゃ儲かるでみたいな、ね、
なんかこういうのをちょっと自分家にあるものをもう一回いろいろ掘り起こしてっていうのが、
それは確かに、
そうなんですよ、
うんうん、資源ね、
さあ、うん、それやってたら本当に時間があ
ったもんね。
でも今みんな時間があるからさ、
そうそうそう
そ
う、
それこそテレワークになった人も通勤の何やかんやで1時間1時間かかるじゃん、
うんうんうんうん、
と2時間余る分がで浮いてるから、なんかできることあるよね、
うん、
なんか新しいものをいろいろチェックするのも面白いですけど、うん、まあ、なんかそういうのがね苦手な人とかは、
うん、
家にあるもので忘れてたものをもう一回掘り起こすとかってい
うのも、うん、お金なくてもできんじゃん。
そうそうそうそうそう、
うん、
そうですよね。
そうね、なんか興味のないテレビぼーって見てるよりは全然なんか楽しいかも、
うん
うん
うん、なんかそれでね 押し入れが片付いたら一挙両得だし、
ね、それかあのバーって出して戻せないみたいな、
昔のアルバム見ちゃったりとか
でもさ、やっぱそれ文化的な人の遊びだよね。なんかアウトドアの人たちって今どうしてんだろうと思って、なんか
家でキャンプすればいいんじゃない。
あ、そうですね、ベランダとか、
あ、パラサイトみたいなね。あれはなんか庭だったけど、
庭でね。あれね、あとさ、なんかあのここがここはキャンプ場ですって言ってテントを張って、うんうん、缶詰で料理するとか、
うん、そういうのも楽しいですよね、
うん、
いや料理はすごいいいと思いますよ。
そうね、うん、料理はさ結局さちゃんと栄養にもなるし、
うん、
一応食べなければやっぱりいけないから、
う
ん、あのそれでちょっと遊びも入ったり工夫したりとかさ、うん、そういうのね結構いいよね。
だって料理というスキルが身について損することは一つもない、
う
ん
うん、そうだね、
しかも自分も美味しいし、うん、今後誰かに食べさせるとかっていうのを考えたら、
う
ん、絶対すごい武器になりますよ
ね。
特に家にずっといると、うん、同じような食事ばっかりになっちゃいがちだから、
うんうん、
やっぱり作ったこともないものをちょっと挑戦してみるとか、
うんうんうん、あ、そうだね、あとね、うん、やっぱりね同じ料理をずっと作るっていう、作るとめっちゃ料理うまくなる。
ああ、なるほどなるほど、
うん、あのもうレシピを見ないで、うん、もう目分量でできるぐらいずっと作り続けると、うん、料理の腕がぐんと上がるよ。
いいです
ね、あのいろんなものを作りたいと思って、うん、あの毎回違うの作っちゃうた方がなんか上手くなるような気がするけど、逆でもう一個とりあえずこれはもう見なくても自信があるってやつを作るとあの料理急になんかできるって感じになると思います。
ジャスさんお店でもやった方がいいんじゃないですか。
そうなんです、なんか実はお店やってまして
なんだと思ってるのみたいな。
お弁当とか売った方がいいんじゃないですか。
お弁当なんかできるんですか。
できるみたい。
ちょっとわざとらしすぎる。
いろいろおかず詰まっててね、さっきもなんかちょっと持ち帰ってる人いたけど、よかったねあれね。
ありがとうございます。
だからもうやっぱり家にこもってる今だから、うん、結構料理してる人はなんとなく多いような気がしますね。僕の周り最近は低温調理
や
ってるので、
あれもね。欲しいなと思いながら、
ね、迷ってる私もなんか、うん、ずっとどれにしようか
やっぱ、ね、あそう、
うん、
やっぱあれ
美味しいよね、だってしっとりするもんね、
う
ん、
そうね、
ね、
あとはなんかホットクックとか、
うんうん、
ね、ホットよりもこう混ぜてくれるってすごいいいじゃない
です
か、うんうん、
ホットクックでも低温調理できるよね、確か
に。あ、そうなの、
うん、だからホットクックにしようか迷って
ね、なんかね、あれももうすごいよね、
うん、
あの材料入れときゃいいんでしょ、
うん、
そうそうそう、
ねえ、
うん、
スマホと連動でいろいろレシピが
あったりと
か、それもすご
い、そういうのにつって、なんかそういう、もう家電、最新家電とかすごいもういろいろ試してみたくて、ね、今家はいろいろスマートスピーカーとかは使ってるんですよ、
うんうんうん、
Google ホームとあとアレクサとか、
うん、え、両方あるの？
両方あって、
どう使い分けてるの？
まあでもどうだろうな、
その両方ある人ってあんまりいないよね。
Google ホームは今家の家電に連動させてて、
うん、
エアコンとかテレビとか あと照明とか、
うんうんうん、
だからなんかオッケー、グーグル照明つけてとかって言うと、うん、ポーンってつけてくれたりとか、
うん、
最近なんかウェブ会議やってるとオッケー、グーグル照明消してって言うと相手方の照明がピューッっていうの聞いたことありますよね。
なるほどね、
うん、でもあれ便利ですよ、
うん、
それこそ例えばパスタ作ってて、
うんうん、
パスタ茹でてるのを全部何分ってタイマーかけて、
うんうんうん、
タイマーいくつかかけて、
うん、
それでなんか時間測ったり、今までってキッチンタイマーわざわざ入
れなきゃいけない。
そうそうそう、でもどうやってタイマーかけるの？
え、別にあれですよ、このスマホでもできるんで、
あ、
Siri とかに、
うん、
あの例えばタイマー6分スタートとかっていうと、
うんうんうん、
やってくれるじゃないですか。
あ、今これ Hey Siri って言うとこの人、
そうそうそうそう、今言っちゃいましたよね。
今小さい声で
言った。でもタイマーを使ってるアレクサに、
う
ん、なんか手汚くてもやってくれる。
そうそうそうそう、あ、そうなんだ。いや、私本当に原始的だわ。
原始ではないですけど。
原始ではないと思うけどね。
まあ、原始よりもプラスちょっとあの、
うんうん、
こっちにいるけどうちの店この間あのやっと電子レンジが入りましたそのぐらいの
残ったんかいみたいな。
なんかそういう家電はやっぱり使いこなせるとすごい楽しいし、
うん、
時間短縮になるし、うん、便利だし、
うん、
その慣れてるといいですよね。
そうだね。でもさなんかやっぱり私あのバルミューダさんよりも普通のトースターの方が好きなんですよ、
うん、
自分で加減できるから、
う
ん、
そうあそういうことか、
うん、あの人何分今あ何分じゃない何度なのあなたみたいな、なんか、うん、
あ
とあのモードを間違えると焦げるとかさ、
ね、
なんかそういうのがあの慣れなくてやっぱりなんかすごいあのもうちょっと原始的なやつが好き
私なんかもう炊飯器捨てちゃったもん今、土鍋か圧力鍋で炊いてる今、なんか
でも炊飯器すごいらしいですよ最新のやつ
でらしいね。でも
高いじゃん。ポットとかすごいってこれでお客さん言ってた。もうあのあそこのあそこの、うん、あの中川区の中
でできましたね。
うん、あのなんだっけバリミューダじゃなくてもう一個あのあれだよバーミキュラ。
ああそうそうそうそう。
バーで始まるんだよね。
そうついこの間できましたよね。
うん、バーミキュラのライスポットすっごい美味しいですよ。
へ
え。しかも、あの他の料理もできるって言ってた。
うん、
まあねちょっとお高いので。あれなんですけど、
うん、土鍋でもすげえ美味しいよ。
ああそうね。
土鍋だとつきっきりですかその、
うん、
ご飯炊けるの
火入れて、うん、沸いてある中火にしてだから、またそれこそアレクサにタイマーお願いして
ああ、
ほったらかしだから全然あなんで早くこっちにしなかったんだろうって今思ってるぐらい。
うちも今炊飯器であの、カレーの
元
を作ってるところです。
あなんかね知り合いの店の人が言ってたけど、うん炊飯器、あのご飯炊くじゃなく、だけじゃなくていろんなことに使えるから、うん、うちは2台あるって言ってた。
へぇ
うちもだから低温調理器は今ないんですけど、うん、それでなんかね、サラダチキン作ったりとか、
うん
シチュー作ったりとか、
ね、保温モードとか
そうですそうです、うん、ほったらかしでずっと保温やってくれるから、
うん、
例えばカレーとかシチュー作る時も結構ずっと煮込むのが大変じゃないですか、
うん、
だから本当はね、うん、そのいろいろ機械がやってくれるやつがあればいいんですけど、
うん
まだ買うには至ってないんです
よね。なんかあるものを工夫するのもいいよね。
まあそうですね、
うんうん、場所も取るからね。
そうだねそうだねそうだね。確かに炊飯器ご飯炊くだけしか使ってないと場所取るわね、
うんうん、すげえ取る、
うん、
場所とあとはコンセントなんですよ ね、
そうね。
キッチンってそんなにコンセントないじゃないですか、
うんうんうん、
すごいタコ足になっちゃいます
よ。掃除するのも大変じゃん。1回この蓋取って
さ、ねどんどんね便利なやつが出てくると思うんですよね、
うんうん、ご飯毎回炊いてんの？それとも
だって冷凍するし
もん。ああそういうことね。
あうち基本米あんま食べないし。
ああ、
うん、
そっかそっか、
なるほど、うんうん、
そうなんですよ。トリコさんなんか最近お家でこう楽しお家で楽しむ何かってなんか
うちね、まあ、基本だからあでも私やっぱ配信動画配信が多くって、うん、地上波のテレビほとんど見なくなっちゃったね。
配信っていうのは
ヤシ
ネット
フリックスと、
うん、
アマゾンプライム、うん、アマゾンプライムとあとフールを時々入ったり入らなかったりしてる、うん、あのハンズメイルハンズハンドメイルズテイルがフルにしかないから、
ハンドメイルズテイル、
ジジュの物語の、
ああそういうタイトルなんだ、
うん、あれがほんあれ、うん、フルでしか見れないからあれを見るためだけにあれが新シーズン来たら入ってみたいな感じでやってる、
うんうんうん、
そういうのありますよね、
うん、
この番組が見たいから、
うんうんうん、
この期間だけ入る。
そうそうそうそう、
私もさネットフリックスじゃなくて今あのアマゾンプライムで、うん、あのニューヨークタイなんだっけニューヨークタイムズ、あとモダンラブっていう
やつ、あモダンラブ、ジョン・カーニーのやつだよね、
うん、あれすごいいいね、30分で終わるし、うんうんうん、あのすごいいいドラマ。
そうアマプラはあれだよね、なんか、うん、
だからユーネクストじゃなくてそっち
でもユーネクストは最近調べたけど韓国ドラマがすごい
充実してる。あそうそう、
だから私ちょっとこの先ユーネクストもなんか、
うん、ちょっとね映画が早い、
うん
あの課金と課金というかそのポイント使ってやるやつ無料じゃなくてはユーネクストが一番早いかも。
あ、本当、うん、なんか一応ね調べてきたけどね、うん、Hulu が日本のドラマとかバラエティが多いかな。
5万本、
調べてびっくりだね。Hulu が5万本で、うん、アマプラが1万本で、うん、Netflix はね、うん、公表してないんだけど、だいたい3500から7000ぐらいなんだって。自分の体感では見たいものは Netflix が一番多くて、うん、その後アマプラ、Hulu みたいな感じだから、うん、
結構びっくり。Netflix ってさ、オリジナルが多いから
な。オリジナルが多い。多い
ね、うん、私 Netflix に入ろうかなって一瞬思ってるのは、これが見たいね。クレイジー X ガールフレンド、
これね、これね、なんかね、私もう第1話で、うん、面白いんだけど、うん、もうやめて恥ずかしいみたいな、共感性羞恥みたいなのが、ちょっと見られない、ちょっと見られないって感じだった。
私先にあれを見ちゃったの、ミュージカルみたいになってて、うんうんうん、何かの元ネタがあって、うんうんうん、ヒット曲とか、うんうんうん、そういうのの元ネタがあって、それをドラマ仕立てにしてるんで、それが面白くて、ちょっと見たいと思って。
クレイジー X が、うん、
すごいよ、結構
話が、
この主人公の女がもとちょっともう、でもなんか身に覚えがある感じで、恥ずかしさを、
うんうん、
でも普通の人は恥ずかしくて絶対言ったりやったりしないだろうみたいなことを思ってやってるわけの、なんかでもやめてみたいな、恥ずかしいよねみたいな、
そうそう、ちょっととりあえずとりあえず見てみようかな。なんかとにかくその音楽シーンがすごい面白かったから、それだけ
バスで、ね、面白いんだと思うよ絶対に、うん、ちょっとね、もう恥ずかしくて見てられなかった。
なんか見てみよう。
ヤシーさんなんかある？
僕はドラマとか映画よりもドキュメンタリーの番組とか見るのが結構多いんですけど、最近だとネットフリックスのハイパーハードボイルドグルメリポート、
あれなんかテレ東でってやつだよね。
そうです、そうです、まあ、面白くて、今その本も読んでるところなんですけど、まあ世界中のヤバいところに行ってヤバい奴らが食ってる食事を取るっていうグルメ番組なんですけど、それこそ
面白そう、
なんだろう、元々兵士だった人だったり、
うん、
刑務所に入ってた人だったり、
うん、
今ギャングの人とかがどういうご飯を食べてるかっていうのを映すことで、何でしょう、堅苦しいドキュメンタリーではなく、うん、グルメ番組だって言い張ってるんですよ、ね。うんうんうん、それがね面白いんですよ。で本もすごい面白いですよ。そのプロデューサーの人が出す、最近出たんですけど、これね、すごい文才もあるし、面白いですよ。それと、そうですね、今はそれがすごい夢中ですね。
夢中が多いね。
夢中が多い、いつ見てんの？
あと、ですね、ネットフリックスで不自然淘汰っていう、これもドキュメンタリーなんですけど、
不自然淘汰。
ゲノム編集がもたらす未来っていう、なんですけど、これがですね、いや今遺伝子操作っていうのが、
うん、
今どういうことになってるのかっていう話なんですけど、
うん、
結
構真面目な感じなの？
ものすごい真面目です。ゲノムハッカーっていう人たちが出てくるんですよ。要は結構倫理的にグレーゾーンなところまで、うん、要はその変、DNA を書き換えることによって、
うん、
新しい動物というかそういうものを作り出したりするし、
うん、
でもその人たち、ゲノムハッカーの人たちを追いながら同時に、小学生ぐらいの男の子がだんだん視力が落ちてきて、うん、将来的には失明するっていう子がいるんですね、
うん、
で僕は宇宙飛行士になりたいのにだんだん自分の病気のせいで、うん、だんだんもう光を失いつつあるんだ、で彼には治療をやってあげた方がいいんじゃないかっていう話と、だんだんそれが同時に平行に進んでいく。で他にもいろいろ出てくるんですけど、その例えば、DNA の編集をすることによって、例えば光るカエルを作ろうみたいな、光る犬を作ろうみたいな、そういうものが倫理的にどうなってるんだっていう最前線の話なんです
ね。マットな感じと、あれだね、
そのなんていうの、人道的な感じがなんかその、
で実際自分の体で人体実験してる人とかも
いるんですよ。
もそれはねすごく面白いし、これ、今のところ、4つしか話がないんで、うん、結構サクッと1時間ずつぐらいなん
ですけど、それで終わるの？
そうですね。でもまあドキュメンタリーなんで別にそのオチがあってみたいな感じではないんですけど、これ僕結構いろんな人におすすめしてるんですけど、要は自然淘汰ではなくて不自然淘汰っていうタイトルもなかなかいいし、実際にその DNA の、まあ、そのゲノム編集みたいなものを気にしてると新聞にすごい出てくるんですね、そういう時そういう単語が。
なるほどね。
そういうのって、まあ、そうだね、理系の人だともっと詳しいと思うんですけど、なんかちょっとそういう最先端のものが知れるっていうので、これすごい良かったです。
なんかさ、そういうさ、あのいろんなものをさ、にこうアンテナ張ってるとさ、なんかこう気にしてなかったことが急にワードが入ってくるよね、あの目に。
そうですね。
そうだね。
あとはちょっと前でしたけど、あのクイアアイの日本編のクイアアイジャパンが、
あ、面白かった
よね。あれすごい面白いですね。泣きますよね。
どういう感じ？
ね、4話仕立てぐらいだったっけ、ね、なんか。で、アーティストの女の子と、セックスレスの夫婦と、あとゲイの男の子と、あともう一人ね、一番最初のやつがね、なんかみんな福祉みたいな介護みたいな職をしてる、年50歳ぐらいなのかな、女性で、なんか、要はいわゆる見た目がおばさんみたいな感じで、なんか何にも構わなくなってきた女の人をクイアアイがなんかもうちょっと華やかにおしゃれしてみたいな感じのやる回で、なんか日本人に本当に日本に合ってるなって、なんかあの感覚が を日本にもっとなんか入ってくるといいねっていう感じの、
なんかね、日本版が放送されるっていうのを聞いたときに、やっぱりちょっと嫌な予感しかなかったです
ね。なんかちょっとやめてみたいなね。
でも見終わったらものすごく丁寧に作ってるし、その登場人物、そのクイアアイのメンバーの本もちょっと読んだんですけど、やっぱりすごい彼もやっぱりその幼い頃から、まあ、LGBT とだったりとかで、まあ、すごく苦労してみたいな話も書かれてて、なかなかねそういうのって一回目線をちゃんと向けるようにしないと全然気がつかないことって多いですし、この日本版クイアイインジャパンはすごい良かった、
ね、これもネットフリックス
なの、ね、ネットフリックス、
ね、ネットフリックスのオリジナルが
本当に充実して、
ダントツいいよ、
ダントツにいいですね、
テラスハウスもあるよ。
なんかさ、本当にさ、なんか楽しみ方が分からなくて、
あ、いや、テラスハウスはいいんで別に、楽しめ、あれで楽しみ方とかないから。
そうなの？
見て面白くなければやめた方がいいっていう。
あれだね、なんか、なんだろう、相乗りはなんかちゃんと見てたのになと思って。なんだろう、年を取ったからかしら。
いや
違うの？
なんだろうな、悪趣味ですよ。
覗き趣味ですか？
悪趣味です。すごく趣味が悪いです、本当に。
それ恋愛リアリティショーって結構今多いじゃないですか。バチェラーとかもそうだし。僕あの、アベマ TV も僕プライム会員になってるんですけど。アベマがね、恋愛
番組。あったね、アベマ今あるね。
恋愛番組ものすごい多くて。
あ、そうなんだ。
多分若い人たち、こういうのすごい面白いんだろうなと思って。
やっぱり恋愛はなんかあのちょっとこう淡白になってきたと言いつつも、みんな興味あるんだね。
そうですね。あと例えば YouTube とかのゲーム実況みたいな感じなんじゃないかなと思うんですけど、みんなで見ながら、なんかいろいろ Twitter とかにワイワイ書き込んで、あれだからほぼ昔で言う、なんだろう、テレビを家族で見てるような、
お茶の間でね、
そうそうそうそう、お茶の間の感じが今別にネット使ってできるんで、なんかそういうのが多分楽しいんだろうな、
ああなるほどね、確かになんか感想言い合うのが楽しいよね、
だから恋愛リアリティショーもゲーム実況の YouTube とかも、自分がやりたいとかそこに参加したいではなくって、それについてああだこうだ言うのがすごい面白いんじゃないかな、
そうだ、多分さ、さっきのいややめてってやつも誰かと分かち合えば 多分、
まあ、一緒に見てるとね耐えられるかもしれないけどね、
うん、そうそう、なんか多分いたたまれないの、一人だけで受け止めるのが嫌みたいなのもあるよね。確かに
みんなで上映しながら、
そうそう、
一回、うん、見ながらね。
今だとね、それこそあの家で見ながら、うん、せーので再生ボタンを押してスカイプとかでみんなで感想を言いながらビール飲んだりするっていうのも楽しいですよね。
あ、そうだね、うんうん、そっか。でもズームこの間ちょっとやってみたけど、
はい、ズーム、
うん、ね、まあ店でやったからあれだけど、なんかねバックのを気にする人たちが何部屋を片付けなければっていう。でもなんか背景あの変えれるもんね、
あれ
ね、うんうんうん、そうなんだね、
うん。
なんか私昨日友達から LINE でやってるよとか言ってなんか来たけど、
う
ん、
あ、 LINE でもできるの、
うん、らしいよ。だから私昨日映画館いたから参加しなかったけど、へえみたいな感じで、
うん、すごいね。なんかこうそういうのに乗り遅れるとね、どんどん分からないことが増えていくね。
新しい技術がねどんどんできるし、
なんかすごいね、いろいろ駆使してるね。
すごいよね、もうなんか時間ないからむしろ家出たくない
いやでも一刻も早く外の飲み屋さんとかクラブとか行きたいですよね。
ほんと、うん、
すごいね。なんかやっぱり脳が丈夫いんだな
多分ね、
うん、だって私例えば映画1日2本ぐらいでいいわって感じだもん、うん、なんか、うん、なんならあのいい映画だったら1本でいいっていう感じがするから、うん、なんか3本見ると混ざるっていうか。あ、でも一緒の日に見て見るとなんかちょっと全然違う映画がリンクしてるところがあったりとかは楽しいってい
うね、うんうんうん、
だけどなんかちょっともったい余韻が楽しみたいから、うん、なんかもったいない、
うん、
それはすごいわかります。僕もなんか、うん、今日は何本映画見ようと思っても、うん、やっぱりすごいいい作品に当たると、うん、もうそこでやめてもう飲みに行っちゃおうってなんかあんまりね、
う
ん、それを薄めたくない。
そうそうそうそうだよね。
なんかそう、いろいろな配信だったりとか、うん、まあラジオだったりもなんですけど、情報を仕入れたいっていうよりびっくりしたいっていうのが多分、
ね、
自分の中ではすごいあると思ってて、こんな世界があるんだとか、うん、こんな人がいるんだみたいなものを知りたいから、だから別に全部を覚えてるわけではないんで、
うん、
だから多分あんまり脳の容量は使ってないと思うんですよね。
いやいや、でもちゃんと寝てるからちゃんとチェックする。引き出しに入ってる、引き出しに
ね。そうかなみたいな。
多分それで寝ないともうあのなんか引き出しに入らないかもしれないけど、
ね、
多分なんかなんかの時に思い出すんだよ。そうか、
まあ、でもおうちエンタメで言えば、まあ、お酒飲むのと楽しいです
けど。今家で何飲んでますか。
家はまずビールから始まって、で、まあ、焼酎行ってあとはまあ日本酒飲んだりワイン飲んだり。
うん、
でもいいお酒を飲みたいわけじゃなくてたくさん飲みたいんで。
そうね。
でもあのストロング系は飲まないようにしてるんですけど。
危ない危ない危ない
。あれは危ない。
脳に来るあれは本当にダメだよ。
そうなんだ。私もうなんかこれすごいさっきから年寄りコメントだけど、ちょ美味しいのちょっとでいい。
うん、いやそれが本当は理想ですよ。
それもあるね。
うん、
最近胃があんま調子良くないからあんま飲めなくなっちゃって。
ああ、ほんと。
だから私も今はちょっとあの、うん、いい酒をと思ってる。いい酒ちょっとでいいやみたいな。
そう、それ僕も湯山玲子さんに言われましたよ。安酒をたくさん飲むんじゃなくて、
うん、
1本10万円ぐらいのウイスキーをちびちび飲むような生活の方がいいよって
言われ
た
んですよ。あーねー、でも湯山さん結構飲むけどね。
ね1本10万円は手が出ないなと。
1本10万円はちょっと無理だ
な。でも確かに
感覚変わるわよって言われて。
井山さんもすごい情報量だから、あの同じジャンルじゃないかな、ヤッシー。あのなんかこう浴びてるジャンル、なんかこう情報量がすごい。
多分いろんなことやりたいし、いろんなこと知りたいっていうのはちょっと近いかもしれないですね。
なんか私もう結構40になって、
うん、
ちょっと諦めたの。もうなんか
何を
私結構いろいろ見たいっていう気持ちが今まではあったんだけど、 あもう絞っていこうって決めた。なんか映画もあれもこれもじゃなくって、うん、だいたい自分の好みってもうなんか分かってきたから、うん、これこういう感じとこういう感じは絶対見に行くけど、うん、他のやつはちょっと余力があればとか、うん、本もなんかこう、うんうん、こう絞ってきてる今そういえば、うん、なんか諦めた、なんか諦めた、
そうね、なんか
諦めたっていうよりそこに絞れる方が僕は羨ましいです
よ、
うん、
あ、
本当、もうなんかどっちつかずでもう全部手出して結局本当に浅いところで手やめちゃってるんで、
うん、
なんか本当はねもうこれ一本って言えるような人の方がかっこいいなって思うんですけど、自分はできないので、
うーん、
でもさ、なんかやっぱり自分がこうなんかこう見たい世界がとか興味があるとこばっかりさ、あのやっぱりね、やっぱそっちの方に行きたいじゃん、うん、だけどなんか本当にびっくりする世界があってそれがいい意味でも悪い意味でも、うん、なんかあ世間まだこんななんかこういう感じなんだとかさ、
うん、
ね、なんかびっくりする時あるよね。
そう
ですね、うん、昨日私サブリナって本読んで、
うん、
グラフィックノベル去年出てアメリカで、うん、でブッカー賞のなんかノミネートかなんかされたやつなんだけど、すげえびっくりした久しぶりに、なんか、
どういう内容なんですか。
何とも説明ができなくて、読んでる間も何読まされてるのかよくわかんねえんだけど、
どういうこと、
すげえ面白かった。サブリナっていうタイトル、
小説なの、
グラフィックノベル、
あ、グラフィックノベル、
うん、
へえ、
まあ、最初女の人のがなんかその実家で猫を相手にしてるところから始まって、もうずっと淡々と進んでいくの。そこに妹が来てちょっと喋って終わったかと思ったら、次の時にはなんかある軍人の家に男の人が転がり込んでくるんだけど、すげえ彼が落ち込んでんの、
うん、
でなんで彼が落ち込んでんのかなと思ったら、だんだん読んでいくと分かるんだけど、その最初に出てきた女の人がその彼の彼女で失踪してるっていうのがだんだん分かってくるの、ね、でだんだんちょっとずつだんだん分かってくるんだけど、もうその失踪事件が途中からどうでもよくなって、なんか周りがざわざわざわざわし始めて、でもものすごい大事件にはならないの、でもざわざわざわざわざわざわしたのがこう SNS とかニュースとかでこう入ってきて、こうもう こっちの読んでる側がもうなんかどんどん追い詰め、なんか精神的に追い詰められてくるって
、
すげえやばかった、
面白そう、
すげえやばかったよ、高いんだけどね、すげえ3000いくらとかする
、どんなあるの、
でかかった、こんなでかさで、
うん、
こんな感じ、
こんな感じ、
こんな感じで読むやつ、
ポッドキャストで、
こんな感じ、こうやって手で開いて読む紙の束になってる、
本の説明でした。
そうなんだ、そういうペイさんのとか全然読んだことないかも。
だからなんかたまにだからやっぱ私もさ、そういうさ、うん、ラジオとかさ、
うん、
雑誌とかでさそういう情報を得るから、何となく気になったものは読むんだよ、
うんうん、
それたまにそういうびっくりするものにたまに出会ったりするね、
うん、
じゃあさ、なんか最近びっくりしたものってありますか、それ コンテンツとかエンタメとかで。
びっくり、
うん、
びっくりね、さっきのそんなにびっくりしてないな。でもなんか さっき あのモダンラブの追っかけなんだけど、あのなんか1話目がすっごくよくて、
うんうんうん、
あの秀英さんのあれ、
うんうんうんうん、
でまだ最後まで見てないんだよ、うんうんうん、とか言いながら最後まで見てないんだけど、なんかあのわな、なんかこうすごい感情移入が、あとなんか品が良くて撮り方も、あと俳優さんも良くて、なんか、なんだろう、あとお父さんと娘、違うお父さんを亡くした娘さんの話とかもあるんだけど、なんかそれの、けっとか思いながらもう最後結構泣けちゃったりとか、なんかあの自分の感情が、あ、こういうのに泣ける感じなんだな、今っていう、
あ、いいですね、
そういう感じが、なんかすごい今私マッチしてるのかなっていう。でもなんかあの寝れなくてアリーマイラブの1話見たってめっ
ちゃクールダウンで、
めっちゃ新鮮だよ、あ、こんな風だっけ1話みたいな、
今見たら面白い、うん、逆に面白いかも、なんか、
うんうん、ね、でもまあまあやばいけどね、男女のトイレが一緒とかね、いやいや、そう、なんで一緒なのみたいな風なんだけど、あのそこで会話がいろいろ繰り広げる、今だった、
そうだ、そうだ、昔そうだった、最初の方、 で怒ってんだよね、うん、アリーが何なの別にしなさいよみたいな感じで、うん、思い出した、ね、今思い出した
今見るとさ昔のものってだいぶやばい、
ね、だいぶやばい、うんうん、
ありますね。
この間もなんか、ベンジャミンバトン今、うん、あの毎週日曜日夫と映画見に行くのが恒例だったんだけど、うん、今行けなくなっちゃって、うん、新作もやんないから、うん、でベンジャミンバトン見てなかったから見ようって見てたら、うん、なんか、ケイトケイト様に、ケイト・マッキーノじゃなくて、ケイク・ウィンスレットじゃなくて、
あれでしょ、
私たちのケイト。
私たちの、あ
っ出てこない。エリザベス。
もう人名が出てこない。あれです
よ。ケイト・ブランシェット、ケイト・ブランシェット。ケイト・ブランシェットに、年を取るのが怖いのよみたいなこと言わせてんの。ドン引き、なんかもう。わかるんだけど、その役のその人の心情としてはわかるんだけど、ケイト・ブランシェットにそれ言わせるんだみたいな、ドン引きみたいな。
今見るとね、いろいろその価値観が違いますもんね。
そうね、なんかね、だからちょっとそれはそれで面白いと思えればね、昔のやつでいいよね。もうでも本当になんか最近本当活字をあんま読めなくなってきてやばい、うん、なんかスマホで活字読んでるから、
うん、
あのてか小説とかじゃなくてなんかニュースとかなんかちょっとした記事とかをバーって追っかけちゃったりとか、うん、あのなんかこの文字をこう指定して調べるってやるとまた次に飛ぶじゃないですか。
あ、そうですね、
そうやってやなんか調べてってやってるともうすごい時間経っちゃって、
うん、
もうヤッシーすごいなと思って、こんな私そんなネットサーフィン的なことですっごい時間取られるから、
わかるわかる、すげえ、うん、気づくとあれ、
うん、
あれ2時間何みたいな、はっってなるじゃん。
僕も見ちゃうんですけど、でも今特にねそのいろいろ世の中的に暗いニュースが多いから、そっちにあんまり引っ張られないようにしようとはちょっと、
あ、まあそれはそうだね。あ、それで私言いたい、そういえばもうなんか結構長いけどさ、私今めっちゃ一番この1日の中で多分時間使ってるのが、まあ、お仕事は別として囲碁です。
いいですね、囲碁ね。
もうね、猫町の囲碁クラブ、囲碁の会があって、はい、それってちっちゃい頃父がもうずっと強かったのでちょっとやってたんだけど、でもなんか意味が分からなくて、麻雀とか将棋とかの方がピシッて分かるんだけど、囲碁はなんかふわっとしてて、やっぱ上手い人が教え方が上手いわけではないっていう典型で、でそしたら行ったら先生、プロの先生に教えてもらったら、あ、なんだそんなことかみたいな、そんな感じで、で囲碁アプリでもう3000勝とかしてるわけ。でその倍ぐらい、まあ、だから同じぐらい、ま、かちょっとね、ちょっと少なく負けてるから、もうやばいんだよね。なんかね、食ったようにやってる。もう本当に負けるとキーってなるから。そう、19路は長いから、
ね、
9路版でとりあえず9路でやって、で 9路じゃなくてちょっとちゃんと囲碁らしくやりたいときは13路でやるんだけど、9路だと本当に私ね、ゲームってロールプレイングとか全然できなくて、
はい、
フローを沸かすゲームとか、
フローを沸かすゲーム
何年もやってるよね。
テルマエロマエのゲームだと、ただフローを沸かしまくるっていう、まあまあそれはいいんですけど、あれはね、調子が悪いときにすごくいい、何にも考えなくて、なんかこれ見て3049勝2223番で13路番が92勝97番に分けなんだけど、なんか本当に割とすぐ終わるの。3分ずつしか持ち時間がないから6分で終わるんだよね、最長、
はい、
でなんかサクッと終わるし、ま、だけど負けるとすごい悔しいから すぐ次やっちゃう。でもなんで負けるんだろうと思うと、なんかやってるとだんだん分かってくるから、であと詰碁をね、詰将棂みたいなやつでやると、なんかあ、こういうことかみたいなのが、なんかやっぱ脳が硬いから、なんかそれ覚えたじゃんみたいな間違いとかするから、またこうやってとか言って、もうね、おかしい、やばい、 でも、うん、なんか囲碁やってると勝ちそうだ、あこの人には楽勝だなって、あこの感じもう楽勝だなって思った時に負けるから、うん、なんか人生って思う。
だからさっきからずっと言ってるけどさ、うん、そのさこんな騒動で本が見直されたりとかさ、うん、テレワークのテレビで、うん、とかさどんどんアナログに戻ってるって言ってたけど、なんかやっぱ、うん、そうだよね、結果なんか、うん、そういうことなんだなって今の話聞いて思っちゃった、うん、
でも囲碁はだからこれアプリだから、うん、あの囲碁ってすごく世界人口が多くて、うんね、だからあの対戦相手がなんかどうも向こうのハンドルネームみたいなやつ見ると外国人の人なのね、
うん、
だからなんかあの日本人の人もいるけど、うん、あの割となんか外国人っぽい人に当たったり、うん、あとボットにも当たったりするんだけど、
うん、
あのだからなんか割とこう今風のやり方ですごいクラシックなことやって
る、ね、
なんかいろいろそういうデジタルのツールを使っていろいろ昔はねできなかった海外の人と対戦とかってできるのがすごい面白いですよね。僕あのまた話が長くなってあれなんですけど、家で結構 VR、
ああその話がまだだった、
そうだ VR
やばい
ネタが多すぎる、
おしゃべりだ
からなんかさ最初さお願いした時に僕一人では心の中で
もう一人二人ぐらい
それぞれはそれぞれの言ってることは多分すごい浅いじゃない
ですか。そんなことないよ。
なんで、VR の、あれなんですよ、でも、オキュラスっていう。
うん、オキュラス。
はい。今日も持ってきたんですけど、オキュラス GO とオキュラスクエストっていう、まあ、こう、要は、
目につける。それやって写真撮ろうよ。
ね、写真撮りたいだろうなと思って
るんですけど。わかってらっしゃる。
さすが分かってらっしゃる。
でも、その、まあ、オキュラスっていうのは、まあ、入門編ぐらいの感じなんですね。
オキュラスって何をするの？
ゴーグルだけで使えるんですよ、
うんうん、
まあ、Wi-Fi の環境があれば、
うん、
まあ、スマホと連動とかもできるんですけど、うん、こういう
それがオキュラス？
そうですそうです、これがオキュラス GO
ってやつで、うん、海に潜るみたいなね、
そうそうそうそう、ちょっと重いですよね。こっちがオキュラスクエストっていう最近買ったやつなんですけど、まあ、でも本格的にやろうと思うと、もちろんパソコンとつなげたり、
うん、
パソコン用の VR の機器っていうのがあって、うん、それはパソコンのスペックもものすごい良くないといけないんですけど、これはこのオキュラス GO は2万円台で買えて、こっちのオキュラスクエストっていうこれの後継機種みたいな方は、まあ、僕買ったのが5万円ぐらいかな。
やしさ、電気が使うものにめっちゃ金使ってるじゃん。これさ、電気なくなったらどうする？
電気なくなったら
すごいだよね。
ちょっと重いアイマスクですよ
ね。あのね、やしの今の生活、電気なくなったらだいぶ
発電機買った方がいいんじゃないの？
でも大丈夫ですよ、お酒はアナログです。
ああ、
これが、まあ、何ができるかっていうと、僕、うん、ゲームの類ってほとんどやらないようにしてるんですね、
うんうんうん、
それこそ僕
そうだ、ね、
自分でやらないことってある程度緩やかなんですよ、決めてて、
うん、
ゲームとかスポーツ観戦とかは、うん、まあ、手は出さないっていうふうに、
スポーツ観戦全然
ゼロです、ね、
乗ってこない
もんね。僕だってオリンピックすら見たことないです
よね。見たことない
よ。マジで興味がないですもん。っていうより見出したら多分すごい見ちゃうんで、もう手は出さない。
うん、あ でもやっぱりさっきも言ってたけど、手が絞ってんじゃん、
う
ん、自分
で。まあまあそうですね、う
ん、すごいね。でもさ、そんなさ手出さないとかある？あ、なんか見ちゃうじゃん、
うん、
流されないんだね。
うん、そうなんですかね。
でも昨日オリンピックはあんま見
え、ちょっと例えばサッカーとかさ、
いや
野球とかさ、テニスとかさ、フィギュアスケートとかさ、
その見に行ったりしたことはありますよ、うん、野球だとか、
うん、
まあ、
うん、
野球ぐらいかな。まあ、でもビール飲んで
楽しいよね、飲みながら見られる
んだ
ね。
だからなんか例えばドラゴンズファンの友達と行くと、うん、ドラゴンズが打ってる時に僕ビール買いに行って怒られるんですよね。いや、この時間の方が空いてるからって。
そうだけどって
怒られるんですけど、でもそれは別にスポーツとか嫌いなわけではなくって、
うんうん、
そこ多分ハマるともう、う
ん、でもルールは分かってるね、
ある程度ぐらいですね、
うん、
でも本当にぼんやりぐらい。スポーツとかは手出さないし、ゲームも昔は子供の頃はやってましたけど、あんまりやらないようになって、っていうのはもうすごいやっぱり時間使っちゃうじゃないですか。
そうだよね。
で、まあ、今はそれよりも本読んだり、うん、なんか映画見たりとかの方がメインなんですけど、うんうん、ただこの VR のゴーグル買ってから、
う
最近特にあの家にずっといるんで、これで例えばボクシングのゲームとかがあるんですよね、それがすごい運動になって、
対戦するの？
対戦するやつもあるし、あといわゆる音ゲーみたいな音に合わせてこう打ったりするやつもあるし、あとなんかねそのビートセーバーっていうゲームがあって、それは本当に音ゲーなんですけど、こう両手にビームサーベルをその VR 空間上の中で持つんですよ。ここからねこの持ってるコントローラーからこう
ビーム
スターウォーズみたいなやつが出て、で360度見回せるんですけど、向こうから来るやつをバンバン切っていく。
楽しそう。
もうね10分ぐらいやってると息上がるぐらい。
やっぱさ、ヤッシーってさ1個のことじゃないんだよ、これも体を使うとかさ、なんか
まあね、
なんかこうダブルだよね、大体ね、ダブル以上だよね。
なんか新しいもの好きなだけなんですけど、でそういうゲームもあるし、あと VR チャットっていうのがあって、僕それは今まだ本当にやりだしたばっかりで全然語れないし、その
チャット、
ね、アバター、自分の人形みたいなのができるんですね、でそれが VR の仮想空間の中にいろんなワールドって言われる世界がたくさんあって、
あれじゃん、
レディープレイヤー1なん
です。
あれじゃん、あれじゃん、よく出てきたね今レディープレイヤー1で、
で自分のアバターをどんどん変更することができるんですね、でもちろん外国人の人もいるし、日本人ばっかりのワールドとかもあって会話もできるんですよ。僕はまだなんかその本当にこの数ヶ月、この 2,3 ヶ月ぐらいしかやってないんで、今のところずっと見てるだけ
で、それが VR でやる、
それ VR でできるんですよ。だからなんか昔ちょっと話題になった、まあ、なんかなんだろう、セカンド
ライフだから、セカンドワールド、セカンドライフかな、
セカンドライフが今 VR の空間にあるような感じで、でこのオキュラスってこの安いやつだとできる機能はものすごい少ないんですけど、でもいろいろ見に行く社会見学みたいなのは簡単にできるし、もちろんその VR 空間上で会った人と友達になったりもできるんですけど、これすごいのがそのワールドをいろいろ作ってる人たちも世の中にいて、例えば僕つい最近だとこれでジャンプスキーを仮想空間の中で雪山のところに行って、そこでリフトに乗って、スキーのこうスキー履いてダーってこう坂を下ってジャンプするんですけど、転ぶとゴロゴロゴロゴロゴロゴロって目が回るんですよ。
そんなとこ行ったらさ、帰ってこれないよね。
そうですね、
楽しくて。
でそれこそ、まあ言葉でバビ肉っていうことをご存知かもしれないですけど、バーチャルリアリティの中の、美少女、
バビ肉は何、
肉はその受肉っていうか、その肉体を持ったっていうような意味で、バビ肉っていうような言葉が、良くも悪くもちょっといろいろ流行ってあるんですけど、実際だからその見た目は可愛らしい女の子なんですけど、中身は男の人っていうのがもちろんあって、でそういう人たちがすごいいるんですね。で僕もその言葉はもちろん知ってたんですけど、その VR のチャットの中だと、自分がすごい簡単にアバターを交換できるんですよ。というのが鏡みたいになってる、その鏡の中に例えば美少女の絵が映ってるんですね。で下に体重計みたいななんかボタンがあるんですけど、それに乗るとその姿になるんですよ。
へ
え。じゃあ美少女になれるんですよ。で僕ずっとやってる時はおじいちゃんのアバターだから、
それさ変わらないじゃん。
そうそうそう。だから最初は自分に近いものを選んでやってたんですけど、でも
変身願望あると楽し
い、ね、変身願望ある人もちろん楽しいじゃないですか。で僕全然変身願望ないんですけど、それでたまたま美少女になったことがあったんですよ、なった途端歩いてるとものすごい声かけられる。
それさ嬉しい、それともうざい、
こういう感覚になるんだと思って、すごい早足で逃げたんですけど、
やっぱちょっと怖いよね。
怖い。で女性ってこういう感覚になるんだっていうのもあるし、で逆に、聞いたことある話なんですけど、女の人が例えばおじさんのアバターになると、ものすごい放っておいてくれる、
ああなるほど、
っていうのがなんかすごい面白い、ね、
ほっとかれるとも言
ってくれる。で、あとその動物にももちろんなれるし、ロボットとか、あと 自作で作ってる人たちがいて、その空間上で交換し合ったり売ったりしてる人たちもいるんですけど、 僕この間無料で手に入るアバターで布団になった人
布団になりたい
布団になった
布団に入るじゃなくて布団になりたい。
僕だから最初の頃びっくりしたのが、大きい部屋なんですけど、みんななんかね、そのアバターのいろんな人形、大小さまざまな人たちがずっとなんか手組んで上見てるんですよ。何見てるのかなと思ったら、セクシーなでかい女の人がずっと踊ってるのがあって、もうアバターの比率でいうと多分5、6メートルぐらいの背の高さがある女の人が踊ってるのをずっとみんなで見つめてるのとこがあって、こういう世界なんだ。本当にレディープレイヤー1みたいな。
本当だね。
え、ガンダムとか出てこない？
いや、一応著作権的にそういうのはね、まあ。あのそういう人もいるんですけど、自作してる、ま
あ、偽で作れる。
そうですそうです。だからキャンプファイヤーやってるところとかがあったり、それこそ海とかもあるんですけど、
うんうんうん、
そういうところにいたらものすごい大きいロボットが僕を叩いていったりとかするんです
よすごい
すごくないですか。
楽しいね。
いいの。もうちょっと興味出てきちゃう。
でもいやさ、すごいのめり込みそうじゃん、トリコさん。
私ダメなの。だからさっき言ったセカンドライフとかも夢中でやったもん、当時、うんうん。でもうちのパソコンがそのなんていうのシステムが
重たいよね。
そうそう、もうダメだったから、無事帰ってこれたんだけどダメ、やっちゃう
と。私の知り合いもなんかあの家具とか売ってた人いた。
マジで
これだからすごいなと思うのが、そのバーチャルリアリティの空間なので重力とかも別にないんですよね。だからもう飛ぶようにできたり、まあ、VR チャットだけではないんですけど、だ建物作ってても建物もちろん、なんだろう、重力に耐えられるものしか普通は作れないじゃないですか、
うん、
それ関係なしで作れるから
ふわーって浮いてた
りする。建築という概念がすごい変わるんじゃないかっていうのも思ったり、あとそれこそ見た目とかもいろいろ変えることができるので、現実世界にはできない、まあ、それ男性女性もそうなんですけど、さっき本の話でした、例えば入れ墨みたいな
とか、
自分を片腕をロボットにしたりみたいなものを、まあ、なんかその仮想空間の中ではいろいろ夢を叶えるっていうのができるのがすごい夢あると思って。
なんか乱暴な人とかいないの？
いや、まあいますよ。あの罵詈雑言を言ってくる人とかももちろんいるんですけど、そういうのはミュートできるんです。
え、ミュートができるの？
できるんです。
え、現実にも搭載してほしい、
ね、ミュートですよ
多分空気になる
な。まだその辺は本当にちょっと乱しただけなんで、でもクラブとかもあるんですよ。あとはなんかね、ラジオ体操やってる人たちがいたり。
あ、それいいね。
そう、
いいねいいね。今コロナだからそれこそ今増えてるんだもんね。ヨガやったりね。
あとは例えば寝るだけの部屋とか。だからみんなね、このスピーカーもついてるんで音も聞こえるんですけど、こうその仮想空間の中で寝っ転がって、実際の自分も寝っ転がったりすると、
うん、
ま、遠くから寝息が聞こえてきたり、修学旅行でみんなで寝てるみたいに周りがペチャクチャ喋ってるのが聞こえたりとかっていう。
それってさ、音もなんかある
の？音も聞こえます。
自分
のマイクも使えるし。
あ、そうなんだ。
その音声も、まあ、オンオフもできるんで。
じゃあ女の子になった時は女の子の声が出るの？
いや、基本は地声なんですけど、その VR 空間の中で女性の声を出す練習をしてる人たちみたいとかあとボイスチェンジャーとかもあるので、でもやっぱりその VR の中のマナーとして、本当の世界というか実際の物理的な体はまああまり聞かないっていうようなマナーもちょっとあるというか、どういう人なのかとか男性か女性かも聞かないっていう、でそのアバターっていうのでやるのがなんかちょっとVR 仕草なのかなと思います
。そのマナーも現実世界に搭載してほしい、ね、なんかセクシャリティとかね、聞いちゃダメだよっつってね。
その辺はなんか本当に新しい社会がその中ではすごい生まれてるなっていうのはちらっと、まあ、ちょっと散歩してる程度なんですけど、
ね、いやもうそれ居心地良すぎて帰ってこれないのよ。
すごいなと思ったのが、僕その VR チャットで、いろんなところちょっと社会見学みたいに見に行ってたんですけど、うん、この間仕事の出張でちょっと海岸線を車で走ったんですよ、
うんうん、
ああなんか最近海行ったなって違う、先週 VR の中で俺海に行ったから、それが頭が
混乱
してて。いやそうでもないですよ、まあ、ちょっとアニメっぽいっていうか実写っぽいっていうよりは、まあ、絵なんですけど、でも頭のどこかが分かってるんだけど多分麻痺してて、
あでも波の音とかそのずっと聞いてるからとかそういう感
じ。記憶がなんか自分の中で多分ねちょっと
錯覚するんだ、
うん、錯覚してるんだろうなと思って、
それ
なんかねすごい面白い現象でした。
うん、それねなんか戻ってきてるから気づくけど、
うん、でもなんか、まあ、僕もその聞いた話ですけど、すごいやってる何千時間とかやってる人たちは、
うん、
例えばこう、まあ、現実世界戻るのをなんか物理アバターに行きますみたいな言い方をしたりとか、だから実際の自分は VR の中にいて、
うんうん、
魂はそっちっていう、うんうん、
へー、
その発想ってすごい面白いなと思うんですよ、
うんうん、それさなんかあの自供しなさいって言った時に、うん、あれは本当にあったことだって言いそうだよね、
うん
うん
うん、多分ね過去のすり替えとかも、
うん、
そういうのがどんどんできてくると思いますよ。
いやちょっと欲しいけど絶対無理、うん、私
あれだね、あゆっぺのあの A3 でさえ、
ああそうね、あのビロード町に行けるなら買うね。
まあ VR はやっぱり面白いですね。
へ
ー、そうか、うん、やばいね、
やばい。
まあ今のところは健康的に、
うん、
そのエクササイズのゲームをやるみたいな使い方をメインにしてるんですけど、だんだんそれがねもっといろんなことができるようになったら本当に帰ってこれるのかなってちょっと思うぐらい。
確かに、
だって VR の中に映画館あるんですよ。映画を見るだけじゃなくって映画館があって、ビッグスクリーンっていうアプリなんですけど、
普通に映画やってる
の。そうなんです、そうなんです。で自分のアバターがいろんな席に移動したりできるんです。でだから例えば友達とその中で待ち合わせしたら、
うん、
一緒にみんなで映画見たりとか。
何やってるの映画は。
いやなんかね有料のものだと結構普通の映画もあるんですよ。1回500円ぐらいで、
うん、
例えばジュラシックワールドやってたりとか、でも無料 あの ドラマ流してたりとかそういうのもあるんで。
うん、やっぱ VR で見るとちょっと違う映画。
うん、そうですね、やっぱりその映画館っていうのは、まあ、ちょっと遊びみたいな感じですけど、
う
ん、実際ネットフリックスのアプリもあって、
あ そっか
それは寝っ転がりながらずっとネットフリックス見れたりするんで、
うん、やばいね、うん、肉体が退化してしまう。
やべえな、
ね、結構この中で、まあ、バーもあるし、
うん、
弾き語りやってる人とか、
うん、
カラオケとかもあるんで、今それこそねそういうのって言っちゃいけないって言われるようなところが、
うん、あなるほどね、
今後 VR の中でいろいろできてくるんじゃないかな。
なるほど、確かにね、
うん、
それはストレス発散になるかもね、
うん
うん、
あれじゃん、ヤシーもそこの中でバーでめっちゃ飲んテキーラ飲んだら飲む気になる。
だからなんかその VR やってる人たちのインタビューみたいないろいろ読んだりもしたんですけど、
うん、
お酒飲めない人たちがいてるじゃないですか。
あーなるほど、
あー楽しいね、
うんうんうん
うん、あービールの泡がみたいな。
そうそうそうそう、そういうのってね、なんか
それ
こそさっき言ったその男性女性みたいなのも垣根も取っ払えるし、
おっさんになって一人で飲むとか、
ね、
うん、
年齢も関係ないですしね、
うん、
まあそれって多分ネットでつながってるゲームとかでもよくある話だと思うんですけど、うん、アバターを交換できるっていうのはすごい面白いな、
うんうん、現実世界一人でさ、うん、女一人で飲みに行くとさ、
うんね、
ナンパでも、うん、ナンパでもないけど何か何かとこうさ、
う、ね、
もうさ、
まあ話しかけていい存在になってるよね、
うんうん、ね、
早くそういうのはね、もう世の中が変わればいいなと思いますけどね、う
ん、入ってきた瞬間ね、おじさんがおっと、あ、私にロックオンしたみたいな、うん、絶対そっちは見ないなるよね、
なんかね、楽しいお酒になればいいけどね、うん、そうじゃない場合はね、ちょっとね、
うん、
すげえな
ー、ね、いかんいかん、あの結構な時間になり
ました 、
ね、いえいえ
過去最長だね、
うん、
でもなんかネタが多いからね、
そうそう、
いやでもね、
いやすごい勉強になりました、
勉強になったし、私ちょっとほんと VR やばいな、回想今にもっていうぐらい、
最初に戻りますけど、多分僕そういうのをつまみ食いしてこれが面白いらしいよっていうのがすごい好きなんで、
でもそんな感じの
詳しい人が聞いてたら全然そんなこと言ってるのと違うよみたいな話にも多分なったりすると思うんですよ。
でも、もううちら全然知らねえもん、
うん、いやでもこれもなんかいろいろまだ書いてあるけどね、
うんうん、
あの
もう一個一個喋ると長そう
だね。そうそうそう、長くなっちゃう。まあ、僕飲み屋でそういうのを何回も繰り返して言ってるんで。またその話ってよく言われます
よ。そうか、なんかいろいろのなんかね、試してるうちにこの騒動が収まるといいね。
そうですね。
そうね、みんなあれね。でも、もう今日さ、お金使うやつから使わなくても済むやつからいろいろあったからね、時間を。
そうだね、
結局今話した時、時間があっても足りない、あってもあっても足りねえみたいな話になってるね、結果。
そうだよね。大体さ、掃除するだけでもう終わっちゃう。
一番最初のルンバの話。ルンバ、うん、なんかね、僕はそういうなんかいろんな新しいものとかコンテンツが好きなんで、うん、つまみ食いですけど、
うん、
それこそ本当だったらね、楽器の練習するみたいなのとか、
ね、
例えばなんか編み物するみたいなものとかでも十分エンターテインメントっていうか ね、楽しいと思うんですけど、うんうん、僕はなんか飽きっぽいし、どんどん次新しいもの新しいものっていっちゃうんで、そっちには僕は向いてないっていうなんですけど、なんかいろんな人がハマってるものをなんかいろいろ知りたいなって思うんですよね。
そうね、
うん、ね、そうね、やっぱりね、話が尽きないもんね、そういう人もね。
うんうんうん、
はい、じゃあ、こんなところで。
はい、そうですね。
すごいね、なんか、え、これ何、どうしよう、今から、みたいな感じの、
ん、
盛りだくさんだったね。
前後編、前後編、
さ、大事、
三部、
上中下、
上中下ぐらいかな、まあ、
ちょっと考えるね。まあ、トルコ先生に編集頑張っていただいて、ブチって切るんでしょ。
そうだね、ブチって切ります。
再生速度20倍ぐらいにしてもら
って。あ、これ、これこっち、今日のやつは、
うん、
右耳で聞くの。右耳で聞いて、左耳で音楽を聴きながら楽しんでいただける
。あとで掃除しながらね。
編集されて3分になってた。
お疲れでしたね。
ありがとうございました。
じゃあとりあえずこのね、多分上、うんうん、上下か上中下かなんかね、
う
ん
う
ん、
してね、やろうね、うん、
はい、
はい、
じゃあヤッシーありがとうございました。
い
や
い
や、
はい、じゃあ、ありがとうございました、
うんうん、次回ね、ちょっとわかんないけど、うんうん、まあまあまた会える日までっていう感じだね。
そうね、みんな元気でやっていきましょう、
うんうん、
それこそポッドキャストもなんかそういう、
うん、
ズームとかで、
ああ、それはできるっちゃできるね、
うんうん、部屋片付けたからね。
でも音声だけで
録音だから音声だけでできるのか、うん、あ、そっかそっか、うん、そうだよね、
うん、
ゲストの方と3人で電話じゃないですか、
うんうん、でもさ、そしたらさ、未知のものはさ、やっぱ見せてもらわないといけないからさ、やっぱりあるじゃない、映像
の方は、あ、物撮りね、
そっかそっか、できないことはないか、
うん
うん、はい、じゃあ、
はい、
次はね、
未定ですが、みんな、
うん、
元気ですねっていうの、
ね、
うんね、元気にね、手洗って、
そうですね、またね、
あんまりお家で楽しく過ごして、
う
ん、
過ごしましょう、
はい、うんうん、
ね、
うん、
じゃあ
そんなぐだぐだそんな感じで、なんか最後さ、
僕が喋りすぎて2人が疲れちゃった
。最後になんかね、別れづらい、別れがたいみたいな感じで、いつもなんか
だらだら
なかなかバイバイが言えない、なんかこういう人同士みたいな。
みんなね、これで早く終わって。